エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米大学カレッジフットボールのファンサイトを運営しております、エニーギブンサタデーです。このイントロを収録しているのはですね、アメリカ現地の2月12日なんですけども、ということはですね、つい前日ですね、2月11日の日曜日に NFL の頂上決戦であるスーパーボウルが行われました。こちらの結果は25対22でカンザスシティチーフスがサンフランシスコ 49ers を下して見事2連覇を飾ったといったことになったみたいですね。みたいですねって言ってるところからもちょっとわかるかもしれませんが、実は、私全部見ておりません。まあ、ハーフタイムのショーまで、見たんですけども、まあ、この翌日のですね、月曜日、まあ、仕事の関係でですね、実は4時に起きなきゃいけなくて、しかもですね、寝坊するわけにもいかないので、ハーフタイム終わった時を見計らってですね、まあ、子供たちを寝かして、まあ、自分も寝てしまったんですけども、まあ、ベッドの中で、まあ、携帯片手にですね、スコアをフォローはしてたんですが、結局、試合の行方が分かったっていうのは、朝起きた、まあ、4時ぐらいでしたね。といったところからもですね、まあ、NFL を追ってる方の熱量に比べてみると、まあ、カレッジ推しの私のですね、NFL 熱っていうのは、まあ、そんなもんかと思われてしまっても仕方ないんですが、まあ、そういったことでですね、NFL のシーズンもですね、カレッジフットボールのシーズンに遅れること1ヶ月経ちまして、無事終了しまして、まあ、おそらくアメリカ、もしくは日本ではですね、完全なるアメフトロス感で、ファンの皆さんの脱力感っていうのも広がってるかもしれませんよね。まあ、今後はですね、NFL ドラフトの方にですね、注目っていうのが集まっていくと思うんですけども、まあ、引き続きですね、カレッジフットボールを追っております、当ポッドキャスト、エニギブンサタデー、およびウェブサイトの方では、引き続きですね、カレッジフットボールのネタを逐一紹介しながら、今挙げたですね、ドラフトの情報もできる限りご紹介していきたいかなと思っておりますので、今後もよろしくお願いいたします。ということで、今回のエピソードは、前回のエピソード、154に引き続きまして、ゲストにアメフト系 YouTuber のアメフトピックスのアイシールド11さんをお迎えして、2022年8月にゲスト出演していただいた時から数えて1年半の間の活動をざっくばらんに振り返るエピソードとなっております。アメフトピックスのチャンネルの知られざる素顔も垣間見れるかもしれないエピソードとなっておりますので、お時間のある方はぜひご視聴ください。
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
で、まあ、今回、まあ、ゲスト第2回としてですね、出ていただいてる、はい、まあ、メフトピックスのアイシールド11さんなんですけども、
はい、
その、まあ、前回出ていただいたのが2022年の8月ということで1年半前になりますけども、
はい、
まあ、その時は、まあ、ご自身のアメフトの、まあ、遍歴とか、まあ、YouTube 活動とか、まあ、いろいろお話を聞いてきたんですけども、まあ、それから1年半経ってですね、今回、来ていただいたんですけども、それ以来の活動、ちょっとね、ここ開けてみたんですけども、やっぱりこう、はい、いろいろユニークというか、もう
そうですね、
アメフトピックさんでしかできないようなことをやられててですね私見させてもらいましたけども、
ありがとうございます。
まあ、このね、甲子園ボールの潜入の動画とかね、はい、やっぱりそういう甲子園ボールって言ったら大学の、ね、トップの、はい、まあ、試合ということで、で、はい、まあ、まあ、結果から言うとね、関西学院が6連覇ということですけども、はい、 そうですね、はい、そのやっぱり中を見たいっていう人はね、絶対いると思うんで、はい、
あ、そうですね、
それこそね、ちょっと私見ててもこっちも緊張したんですけど、はい、鳥内さんですか
、
はい、鳥内監督、
はいはいはい、
ね、もうこわもての監督さん
私いや、マジで怖かったっすよ。
本はね、鳥内さんの本をちょっと読ませていただいて、
どんな男になんねんですね、
で、はい、それでそれしか知らないんですけど、でもやっぱりちょっと緊張されたと思うんですけどね。
そうっすね、
でもやっぱそういういろんな人のこの裏側とかを見れたのは、やっぱりこれはなかなか他の人にできないよなっていうので、
そうっすね、
ちょっと真骨頂を見させていただいたって感じですけど、
いや、ありがとうございます。なんか甲子園ボール、僕去年っていうか、この前のやつは行けなくて、ちょっと諸事情で、
うん、
で、だから一昨年ですよね、多分その鳥市さんと話して甲子園に潜入してみたっていうのは、感覚と早稲田の一昨年の甲子園、
そっちでした、
はい、甲子園ボールで、で、去年は逆に管理戦だからレギュラーシーズン行ったんですよ。はい、はい、で、その時も鳥市さんに会ってるんですよ、うん、だから1年越しに会ったんですけども、この前、うん、1回目その多分エニーさんが見てくれた甲子園ボールで話しかけた時は初対面で、うん、なんかその関西連盟の人が、あ、じゃあ鳥内さん来てるからどうインタビューするみたいな話になって、おお、できるんですか逆にみたいな感じになって、鳥内さんもまあ立場の人ですから、なんか甲子園の裏とかやっぱメディアとか、その関西学連とか関東学連とか、なんなら X の人とかもいっぱいいるんですよ。そういう人たちの中でこうやっぱいろんな話されてて、てなんか僕に、おお、ええで、みたいな感じになって、ちょっと4分5分ぐらい時間いただいて、あん中でちょっと僕ガチガチになりながらこう緊張してインタビューしてて、
なんかそれはこっち見てても伝わってきました。なんか、
はい、そう、いや、もう本当になんか、いや、逆にヘルメットで顔隠せてよかったなと思って顔出てたらもう引きつりに引きつってたと思うんで、はい、まあ、なんかマジでなんか分かんないけど怒られてる気分になってますよ。その僕がインタビューしてるのになんかもう眉一つ動かさずにやってきますし、まあ、なんかキーポイント、動画見られたと思うんですけど、
はい、
キーになる選手誰ですかって言ったら、うん、まあ、星野とか鎌田ちゃう、キュービーちゃうみたいな感じで、なんかそのすげえ、ああ、そうですよねみたいな感じになって、なんかそう、で、その一昨年終わって、で、まあ、別に連絡先とか全く分かんないんで、去年の管理戦で初めてこうたまたま見かけたんですよ、僕。これ、鳥居さんがスーってその、ヤンマースタジアム長いか、長い。に行ってスーッと通ったんで、えっと思って、鳥市さんですかって言って、正直ちょっと覚えてないと思ってたんですよ、僕のことなんか。そしたらなんか、まあ、ヘルメット持ってたんで、去年甲子園ボールでインタビューさせていただいたりして、おーおーみたいな感じになって意外になんか覚えてくれてるんだ、
嬉しいですね。
はい、ちょっとそれは嬉しかったですね。まあ、でも相変わらずなんかインタビューはいい意味で塩対応というか、まあ、それがまあ鳥市さんの良さというか、
そうなんでしょうね、
なんか あの感じを出せない。逆になんかこうなんかあんまりペコペコしてる鳥居さんみんな見たくないと思うんで、当たり前ですけど、なんかああいうこうちょっとこうピリッとした感じの鳥居さんを皆さんに届けれたかなとは思いますね、はい、
うん、あとはその後にね、海外に挑戦した選手のインタビューっていうのも、これも良かったですね。
結構僕の2023のテーマとしてやっぱ海外挑戦っていうのは挙げてて、一個、うん、やっぱ結構昨今海外挑戦の選手が多分増えてきて、まあ、それは結構いろんな関係者の話でみんな言ってるんで多分実際そうなんですけど、まあ、やっぱ多分いろんなこうルートができてきて、コネだったりとか でみんなあの、まあ、高校生からでも大学生でも、まあ、なんなら中学生からでも行ってるんで、その彼らと話してても思いましたし、あとさこの前 の菅野くんとも話してて思ったんですけど、こういう子たちが、まあ、あの NFL に行けたらいいんですけど、そのままもし、まあ、ちょっとダメだったとして、何年後かにこう20代でこう日本に帰ってきて、選手なりコーチなりで日本に還元して、こういう子たちがなんかこう今後のアメフト界を作っていくんだろうなっていうのをなんかそういう直感で感じたんですよね、話してて。なんで、まあ、多分今とか そういう子たちを送り出してる、コネを作ってる人たちとかも多分若い頃はアメリカにめっちゃ挑戦したりとかしたい人が多かったんですよ。だからそうやってこうなんかアメリカをガンガン挑戦したりとかして、でそれがこう結果的にこう日本の国内アメフトに還元されていくんだなっていうのをすごい感じたんで、じゃあその子たちは絶対取り上げないとダメだよなみたいな、もう正直日本のアメフト界の宝だよなと思ってるんで、で、まあ、その子たち自身もやっぱり、まあ、SNS はやってるんですけど、まあ、そこまでなんかこう僕言ってますよ、うわーガンガンガンみたいな感じでガンガンこう発信してるっていうタイプの感じの子ばっかりではないので、ああこの子ここの大学行ってるんだみたいなのをもう僕もちょくちょく知るぐらいなんで、なんかそこをこうちゃんとまとめて、1年前ぐらい出した動画は全員ではないんですけど、まあ、とりあえず5人かは出せたらなと思って、で、まあ、それ以外もまあ SNS でこの子この大学行って頑張ってますよみたいなのかは上げてるっていう感じですね。皆さんに知ってもらいたいっていう感じで、はい、
そうですね、増えましたね。やっぱりそのすごい増えたわけじゃないですけど、でもやっぱりこの、まあ、菅野さんもそうだし、あとはコロラド州立大学の原田選手とかもそうだし、
うん、原田君
そ
う
そ
う、
他にもねいらっしゃいますけどもね、私のところにも実はちょこちょこ相談みたいなの来るんですよ。だそういうのでやっぱこういうの行きたいって言ってる人がいるんだっていう、なんとかその道をこうなんか切り開いていけたらいいなって、まあ自分はねそこまでできるわけじゃないんですけど、そういうなんかルートみたいのができたらいいですよね。なかなかそのみんながみんなできることじゃないと思いますし、でもやっぱ行きたいという人がいて、でそのポテンシャルがあるんだったら、ぜひその道をですね、もちろん明確にできたらいいのかなっていうふうには思いますね。やっぱ海外でやるってやっぱり貴重だと思いますよね。
そうっすよね、まあ、本当に僕も別に子供いないですけど、もし行きたいって僕の子供が将来言うのであればやっぱり行かせてあげたいなとは思うんで、やっぱあのでもあの5人取り上げた時に僕が海外挑戦の動画で1人の高橋陽生くんっていう子がいるんですけど、高橋陽生くん多分一番アメリカ長くて中1から行ってるんですよ、あっちに。あ、だからあっちだと小学7年生とかってことですかね。
そうですね、中1はそうですね。
そうですね、はい、から行ってるっぽくて、でなんかそのお父さんが高橋睦美さんっていう結構有名なワイドレシーバーの方なんですけども、多分アメフトも理解あるんで、じゃハワイでってことで行って、で今サンディエゴで頑張ってるんですけど、サンディエゴ大学で、まあ、その子も全く後悔はないんですけど、やっぱその小6から行って言ってるんで、こう家族の時間はやっぱ取れないわけですよ。だからね、まあ、大学ぐらいになると、まあ思春期もあってかやっぱ、ね、そこまで多分親みたいな感じないと思うんですけど、やっぱ中1ぐらいであそこあっち行って、そんな一人でこう海外に行ってとかって、いやまあすごいなと思って、まあなんかそういう犠牲はありますけど、まあ、その分頑張らないといけないですみたいなことはやっぱ言ってたので、なんかもうそれ聞いてもなんかもう親になってないですけどなんか涙出てきて、なんかもうもっと頑張ってくれと思って、ですね、はい、だから僕やっぱいろいろ大人って手伝えることあると思うんですよ。まあお金出したりとか、まあいろいろあると思うんですけど、アドバイスしたりとかあると思うんです。まあやっぱ僕はあの彼らの頑張りを届けるっていうことが僕が一番できることかなと思うんで、まあそこはまあ今年もそうですし、今年以降も継続はしていきたいですね、はい。
そのね、サンディエゴ、その高橋選手をサンディエゴっていうことですけど、まあ、サンディエゴはその FCS のレベルなんですけどね、ちゃんとリクルートされて行ってるって、このこれの凄さっていうのはどこまでこう理解できるか分かんないんですけど、レベルはあったとしてもやっぱすごいことなんですよね。
いや、そうですね、
だから、うん、それだけでもすごいと思いますし、その他にもこれからどんどんそういう若い人が出てくるっていうのはいいと思いますね、うん。それ考えると本当に花田選手の凄さがもうだ度肝を抜くんですけどね。
スカラシップ、はい、
ちょっとまあ一回お話聞いてみたいですけどね、でもこのそういう若い選手たちが海外で揉まれていくっていうのは そのまあね、さっきもおっしゃってましたけど、NFL に行けるかどうかは分からないけれども、
うん、
でもその本場でしかやれないようなその経験を将来的に還元していただけると、またなんかこう相乗効果でいいのかなって思いますね。
そうですね。だから、その5人のうちのまたもう1人で、毛利元気君っていう子がいるんですけども、その子はもう今、日本で普通に働いてる子なんで、結構最年長なんですよ、あの中だと。で、過去にJC っていうのはジュニアカレッジでやっててっていう経験があるんですけど、まあ、その子曰くやっぱりそのこうサボるサボらないの次元にいないというか、アメリカはもう自分が自分がっていう感じでプレーもそうですし、アピールしないと埋もれていくぐらい人口が多いんで、アメフト人口がなんか日本みたいにコーチがなんか気使ってる暇ないというか例えばなんか日本だと体重上げろみたいな、お前オーフェンスライン お前は全然体重ダメだから上げろとか、レシーバーとかベンチ上げろとかってコーチは言うんですけど、アメリカは正直そんな言わないと、全部自主管理で、うん、でもじゃないとだって試合出れないですからみたいな、なんかもう一個やっぱレベルが違うなって思って、そういう、 こう生の話聞くと、あとはなんかその普通のこう自分のチームの練習以外でオフシーズンはなんかいろんなところでこうクリニックみたいなとかやってたりするっていう、ママンツーマン大会みたいなやつもそうですし、とか行くとそうですけど、やっぱそのマンツーマンは例えばレシーバーだと列作るじゃないですか、次俺みたいな感じで。日本だと多分きちっと並ぶと思うんですけど、アメリカだと横入りが当たり前だと、いや俺が俺がとって言って、まあ日本だと一見その行儀悪いってなるかもしれないですけど、アメリカだとまあまあ2000円ぐらい払っていってる中で、やっぱそのくらいの人数だと順番通り並んでたら自分の出番が1回か2回あるかどうかないかみたいなとか、その中で今後そのコーチとか見に来てるわけですから、高校とか大学のどうやってこう自分の人生が左右されるわけじゃないですか。例えばそれで横入りしてもし行けなかった3回目のマンツーマン出番もらって、それでめっちゃすごいキャッチして、お前いいやんってなって俺の大学来いよってなったら、横入りしたおかげで人生変わるわけじゃないですか。
そうですね。
はい、なんかそういうこうなんかけてる思いが違うなというか、そういうところこう生の声をそれで聞くと、あ、なんかそういうこうスピリッツをなんかこうやって本場に行った子たちが、さっきエニーさん言ったみたいに戻ってきて、なんかいろいろこう教えてほしいなっていうのはすごい思いましたよね。だからまあ、こう親が見たら日本だとどんなコーチやねんって思うかもしれないですけど、横入りしろっていうコーチが僕はいてもいいと思うんですよ、僕は日本で。なんかそういうこう、うん、いや負けてたまるか精神がやっぱ日本にはどんどん増えていったらやっぱ良くなるのかなっていうのは思いますね。はい。
でもそういう海外に挑戦していく選手っていうのがいるっていうのをね、知らなかった人ひょっとしていたかもしれないんで、この動画がすごい良かったんじゃないかなって思いました。
あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
あと法政大学に潜入っていうのもありました。
はい、
法政
そうです、ね、
かっこよかったですね。法政はスタイリッシュっていうか、まあ
はい、
動画でもおっしゃってましたけど、本当なんか NCA の雰囲気が出てるみたいな、この
そうですね、もう
その施設の中のこのビジュアルとか、
はいはい、
とかでもかっこいい、こういうとこあるんだってちょっと思わされましたね。
そうですね。なんか本当に僕ファシリティですね、NCA のクラブハウスとかめっちゃ好きなんで、
うん、
動画見るんですけど、オレゴンとかアラバマとか1階がウェイトルームで全部こうロゴ入ってて綺麗に並んでてとかで、2階はクラブハウスでとか、あと壁に OB のなんかハイズマン撮ったやつの写真ドカーンと載ったりとか、だからそういうのがめっちゃ好きなんで見るんですけど、なんかあれをこう見てるような感じになって、法政はなんかもうあんま YouTube であることを忘れて僕がすごい楽しんでましたね。だからなんかちょっといい動画になったのかなと思うんですけど。
はい、で他にもね、サポートメンバーとかもインタビューされてましたけど、そのチームがね、甲子園ボール行きましたもんね。
そうですね。はい。まあ惜しくも甲子園ボールは負けてしまいましたけど、やっぱ強かったんで、やっぱ構成ってやっぱ自由と進歩っていう形で掲げてるんで、やっぱその自主性だったりとか、まあ多分そんな、もう一言言っちゃえば多分ガチガチにこう固めないで自由にやって自主性を重んじようっていうのはやっぱり練習見てても思ったんで、そういうのがこう根付いてこう日本一になったらやっぱまたいろいろ変わってくるのかなとも思いますよね。
やっぱりそのああいう動画を見ると甲子園ボール行った時に、ああの時のみたいな、やっぱりなると、
ね、ああそうですね、はい、あの選手みたいな
ありがたいですよね、本当にね。
ありがとうございます。そうですね。それで応援してくれたら、はい、嬉しいですよね。
いや、本当に、今後もね、ぜひぜひいろんな大学で、また、うちにも来てくれなんてね、思ってる大学もいっぱいあると思いますからね。
ああ、まあまあ、ちょくちょくまあ言われるんですけど。
ありますよね、きっとね。
はい、僕が関東住んでるっていうのもありますし、ちょっとこう、なかなかスケジュール的にもあったので、まあ、できるところは全然行きたいんですけど、はい、いただいてますね、ありがたいことに。はい。
で、あと、テンピックスっていう、
ああ、ね、はい、ありがとうございます。
これ多分ちょっと聞いてたと思うんですけどね、はい、実はこんなことやるつもりですみたいなね、
ああ、
おっしゃってたと思うんですけど、なんか出た時に、あ、これかって思って見てました。
ありがとうございます。確かそうですね、直接会った時にが、多分ちょうど多分収録を終えたぐらいだった気がするんですよ。で、あとはもう僕が編集するだけぐらいの時期に多分エニーさんと会ってたんで、そうですね、あれは結構やりたかったですね。言っちゃえば、テンエッセンシャルっていう GQ スポーツか、 GQ スポーツの、まあ、パロディというか、あれを元にしたんですけども、まあ要は GQ スポーツだとテンエッセンシャルでこうラッパーとか、なんなら NFL 選手とか NBA 選手とかも、なんかもう僕に欠かせない10個みたいになるんで、いや、これアメフト選手だったら絶対面白いぞと思って、まあ、それを結構もう数年前ぐらいから思ってたんですけど、やっとなんか今年形にできそうだったんで、で、まあ動画にもありますけど、ツーミニッツさんっていう EC サイト運営してる会社さんと、うん、まあ、ちょこちょこいろいろやり取りもしてたんで、ちょっとこの度スポンサーになってもらえませんかみたいなこと言ったら、こうやっぱ撮影費とかかかるんで、スタジオ押さえたりとか、で、それ出してもらって、プロのレシーバー4人にも出てもらって、で、やったんですけど、あれは大学生から、結構反響良くて、やっぱりプロでやってる、まあちょっと結構イケてるじゃないですか、4人、こうなんかカリスマ的な感じなんですよ、やっぱ学生からしたら、小中高大学生から、まあ、どういうの使ってんだろうみたいなってやったら、近江とかもアメフト全く関係ない美白のやつとか、なんか香水とか出してるし、まあ、それはそれでなんか色があってよかったんですけど、だから多分あれで結構言われました、 DM で商品名つけてほしかったですとか、だから要は買いたいんで、だから西村アルトさんのあれってどこのすかとか結構来たんで、まあなんかそこはなんか良かったなと思って、逆に僕が現役生だったら確かに見たいなと思うんですよ。プロの人ってどこにこだわってどういうもの使ってんだろうとか、なんかやっぱ思うんで、それに対して渡辺選手はグローブこれ使ってるとか、西村選手はこう5本指のソックス使ってるとか、あれは僕もおそっかなるほどなと思いましたし、そう、大学生から次は大学生バージョン作ってくださいっていうのは結構言われます ね、
なんかニーズがあったってことですよね。
そうですね、その若い世代からしたら多分あったんだと思います。はい、
あれはあれです、続編とかあるんですか。
え、そうですね、もしやるとしたら大学生編作りたいなと思ってて、はい、ただ大学生もなんかスケジュールとかやっぱいろいろあるんで、はい、まあまあ多分すぐにはあれ結構時間かかったんですよ。あれ多分考え出して動き出したのが1年ぐらい前なんですよ、出した時。ね、そっからなんかこう、ツミンさんにスポンサーしたり、あとなんか4人揃うっていうのもなかなかなかったんで、本当は4人以外にも何人かオファーしてるんですよ。
うん、
でも、ちょっとこう、いろいろあってとか、赤ちゃんが生まれるからちょっと無理だとか、そうそうそう、そういう選手もいたりしたんで、結構待たせてしまって、でももうスポンサーさんからも契約書もらってるんで、あれなんかもうキャンセルするわけにはいかないんで、もう意地でもこうやって、まあ、去年の夏に結婚したら、はい、って感じですね。
やっぱさすがにビデオのクオリティも高かったですもんね。
ああ、ありがとうございます。あれは結構関わらせていただいた今回のドリームジャパンボールのクリエイターのチームの中にもいる高橋ダン君っていう早稲田出身の僕の一個下のカメラマンなんですけど、まあ、撮ってくれて、まあ、編集はまあ僕が家で頑張ってやってって感じですね。
だからあれもユニークなコンテンツっていうか、良かったですね。
そうですね。あれはなんかアメフトピックスで出したいというか、もう僕がやりたかった、完全に。僕が形にしたかった。すごい、前のエニーさんの第1回目のポッドキャストでも言いましたけど、やっぱエクイプメントが好きなんで、まあなんかそこはすごい、選手ってこういうの使ってるんだよっていうのをすごいみんなにしてほしいし、僕もカメラ裏で見てて、おー、なるほどなって言ってて、まあ、何より楽しかったんで、
いいですね、
そこはやってよかったっすね。はい、
で、まあ、それがあって、まあ、管理室ね、ちょっとお話出ましたけどね、
はい、
まあ、ありまして、はい、でごくごく最近だと、アイシールド21の、
ね、あ、はい、そうですね。
あれも、 なんかもうすっごい嬉しそうに話してたから、いやもうこれはやっぱそういう風に見てた人いっぱいいるんでしょうね。
そうですね。でもあれですよね、アメリカだともちろんないですもんね、そっち売ってないですもん
ね。ないですね。でしかもこれお恥ずかしい話、あの ICU21 読んだことないんですよね、はい。
あーなんかおっしゃってました、ね、
そうなんですよ、はい。でそしたらちょうどあのこの21周年の記念とか言ってですね、確か最初 1,2,3 を無料で読めるみたいなのがあって、
はい、あーはいはい、ありました、ありました。
でそれで1巻読んだんです、はい、1巻っていうか1話か、 1話2話3話か、ちょっとあこれ読みたくなっちゃったっていう感じ、つかみのとこだけなんですけどね。でこれ30何巻あるんですよね、
はいはい、そう37っす、はい、
37っす、ありますもんね。
そうですね。まあでも面白かったですし、あのまあ日本に次帰ってくるとき僕勝ちますよ。
ありがとうございます。
全然全然、はい。
ねえ、でもこの、まあ、SNS 上でしかちょっとわからなかったですけど、もう本当にその当時のファンとかが結構熱狂してて、
そうですね。
あの読み切りだけど復活だみたいな感じで。ゲストに出ていた方結構もいるんですけど、うん、まあ、その実際やってた方に聞くと結構その、ICU21 でこう刺激を受けてやり始めてたっていう人結構いるから、
いやいますいます、
まあ、そういう人にしてみるとやっぱこのコンテンツのでかさっていうか、もう影響力の大きさっていうのはすごいなと思って。
いや大きいっすよ。
これをねもっと活かせたらいいなって思いますよね、
う
ん、
そうっすね。
これはちょっとぜひ読みたいなって、思いましたけどね、まあ、この ICU21 の、復活に結構こう湧いてたなっていうのが
湧きましたね、やっぱあのちょっと若干ネタバレになるかわかんないですけどあの綺麗に終わってるんですけど、でもなんかまあ要は高校編が終わっただけで、大学はそれぞれここに進むよみたいなのが実は最終巻に書いてあるんですよ。
あ、そうなんです
ね、うん、そうなんですよ。で僕も見たのは高校生の時なんで、そのまま終わって、まあでも別に綺麗に終わったんで、なんか続編、まあ、まあ出なかったとしてもみたいな感じだと思うんですよ皆さん、うん、まあ、これで終わりだしみたいな。それが出たんで2年前かそのぐらい、トップガンのなんか続編出たじゃないですか、
ね、
映画
のマーベリックス、うん、
あれで湧いたじゃないですかファンとかは。
そうですね、
まあはい、例えるならああいう感じですね。なんかうわ出たみたいな、久々のトム・クルーズやみたいなのが、ね、まあなんかそういうこう時を経てやっぱ長かったんで、あのやっぱファンは湧きますよね。
そうですよね、うん、それもね、あのだから本当にもうさっきも言いましたけど、とにかくテンションが高くてしょうあ本当好き、
いや
本当に嬉しいんだろうなと思って、
はい、いやあれ本当あの発売日に撮ったんですよ月曜日。
だから撮って出しちゃった。
今僕たち収録してるの月曜日じゃないですか、はい、だからもう1週間前の月曜日に夜買って、もう今日中に動画出そうと思って、もう本当に夜中のもう11時とかに撮り始めてもう速攻で編集して、もうちょっと日付回る前には出そうと思って12時前ぐらい出して、
熱量そのままにって感じだったんですね。
はい、そうですね、そのままでした、
ね、いや本当にあのまあ、漫画とかコミックの力ってやっぱすごいじゃないですか、はい、ね、それこそまあちょっと古い話になりますけどね、そのスラムダンクとかでバスケ人気が出たとか、まあいろいろ、まあ野球の方はねもういっぱいもうそのありますけど、作品がやっぱアメフトって言ったら最近だともうアイシールド21なんでしょうから。
そうですね、うん、はい、
多分おっしゃってましたけどね、この続きを見たいなんて思っていっぱいいるんじゃないです
かね、いやいますね本当に、
なんかそのアメリカンフットボールの普及というか、まあ、私が言うのもおこがましいんですけど、まあ、そういうのがいろいろまあね、あの多分あると思うんですけど、案というか、でその一つにこういったメディアのこともね、うん、絶対あると思うんで、なんかそういうので形にできたり、
そうですね、
まあ、そんな感じで、まあ、もっともっと他にもね動画出されてたんですけど、まあ、ちょっとかいつまんで今ちょっとまあ、紹介させていただきましたけども、
ありがとうございます。
今後どうですか、なんかあのまた新しい企画考えてるとかあるんですか。
ああそうですね、なんかテンピックスみたいな感じで、まあ新しい企画っていうのは正直今ないんですけど、まあ、練習潜入系は一定して高い評価を受けるんで、そのコメント欄とかそういう数字でもそうですし、まあ、こうやって今エニーさんに言ってもらったみたいに直接会った人たちにも言われますし、なんでまあそれは続けていきたいんで、今年は普通に関西の方の大学は行きたい、まあ去年からちょっと話してたところは何個かあるんですけど、やっぱあれ一番難しいのがやっぱスケジューリングなんで、僕としては できればバチバチの練習取りたいんですよ、うん、もう本当あっちのチーム側の事情を考えずに言うと、僕として一番取りたいのはやっぱその甲子園前の練習だったりとか入れ替え戦前の練習なんですけど、うん、まあチームとしてはやっぱそこは秋シーズンそもそも出せないんで、まあ、春になっちゃうと。で春の中でもやっぱりこう試合がある週ない週あるんで、僕のスケジュールに合うとか合わないから結構スケジューリングが大変なんで、はい、意外に大変なんですよ。でじゃあもう春無理ですねってなったらもう次の年になっちゃうんで、うん、っていうのがあの去年はちょっと何校かあったんで、もう今年はもう今ぐらいからもう3月ぐらいから動いて、ちょっともう4月5月6月ぐらいに行けたらいいなと思ってるんで、そこは交互期待っていう感じですかね。
楽しみですね。
はい、
本当真骨頂だと思うんで。
ありがとうございます。
あの話リピートになっちゃいますけど、本当そのそういうので肩入れっていうか、あの気持ち入るっていうところあると思うんで、
うん、ありがとうございます、
ちょっと楽しみです。
そうですね、ありがとうございます、はい、
自分なんかはカレッジフットボールこっちの方をまあ主に追っかけてるんですけど、でもやっぱ国内の方も興味ありますし、で見るとやっぱ見ちゃうんで、でもやっぱりその仕組みとかもね、結構アメフトピックスのチャンネルで勉強させていただいたとか、そのね、関東にはこうトップ8とビッグ8があるみたいなとか、はいはい、関西は、ディビジョン1とか、
はい、1、はい、
あるとかね、そういうのが、まあ、ありますもんね。だそういうのを、まあ、知らない自分だけじゃないと思うんですけどね、そういうのをなんかこういろいろ紹介していただいて、国内、まあ、だけに限らずいろいろ高校もね潜入されることもあると思うんです
、ね、そうですね。あ、高校も多分行くんですよ。
本当ですか。
そこも注目してください、はい、あんま高校行けてなかったんで、はい、
高校のレベルもなんか上がってるっていうふうにすごい聞くんで。
あ、そうですね。なんか本当に、あ、そう、ちょうどこれも話そうと思ったんですけど、やっぱ高校は結構近年注目されてるなって僕自身感じて、あのクリスマスボールあるじゃないですか、はい、クリスマスボールで見ると1人2人3人ぐらいはもう大学で絶対通用するなっていう子がやっぱいるんで、いやもう3人ももっと多いですね、もう10人かもうそんぐらいもいるんで、やっぱそれをこうアメフトファンとしては見たいじゃないですか、なんかもう例えば数年後に立命館で活躍するやつを高校時代に見れてるっていう、はいはいはい、なんかちょっとこうほさんぶれるじゃないですけどやっぱそういうこう金の卵を見つけるっていう意味でもおもろいですし、あとまあシンプルにレベル高いとは思いますけどね。なんかなのでそこも含めて高校アメフトは最近ここ数年注目してます。
そうですね。この間のクリスマスボールもあのこっちから見たんですよ。でいましたよね、これ本当高校生なのかみたいな、でっかい D ラインとか
もいたし。 あ、そうですね、高生のディフェンスラインとか、あと立命館宇治のランニングバックの漆原くんとかもすごかったですし、タッチダウン取った子、はい、すごい
っ
す。
そ見てて面白かったですからね、そういうところも、はい、あのまた今後ぜひぜひ楽しみに待ちたいと思いますけども、
はい、ありがとうございます。はい、
やっぱりあのね YouTube の影響力っていうのはやっぱあると思うし、
はい、
でまたその例えばまあ X リーグだったら X リーグしかやらないし、で、まあ関西の、まあ、連盟とか関東の連盟とかだったらそこしかやらないしっていうことで、はい、なかなかバラエティには止まらないと思うんですけどね。やっぱここに来るといろいろ、しかもここでしか見れないものがあるっていうところで、
ああ、ありがとうございます
本当にね、どんどんどんどんあのもっとねいろんな人に見てほしいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
やっぱここにしか見れないものを作るっていうのは結構テーマにしてられるんで、一個の、はい、そこはそう言ってもらえるとすごい嬉しいですね。そこ狙ってるんで、はい、
で実際でもねやっぱりこうあっアメフトピックスだとかって言われることだってあると思いますもんね。やっぱね、アメフトの現場でその会話に行くとね、
まあ、そうですね、正直あります
ね、はい、だからそれはやっぱりその、は
い、ありがたいです、
どんどんどんどんそういうのが増えていくと、ちょっとした仕事がもっとやりやすくなるかもしれない、もっと来てくださいとかなるかもしれないし
そうですね、ありがたいですね、そこは、うん、
これからもねあのどんどんどんどんこのいろんなコンテンツ出るのを楽しみに、私だけじゃなくていろんな人、
ありがとうございます。はい、ありがとうございます、
はい、ということで今回はですねアメフトピックスのアイシールド11さんに来ていただきまして、もうそうそうですね、収録始めたから2時間ぐらい経つんですけども、本当に、
ね、
一気にガッとお話いろいろ聞いてきました本当どうもありがとうございます、
はい、いやこちらこそ楽しかったです。
はい、本当楽しかったです。ゲスト会って いろんな人に来ていただいて、それぞれ皆さん このお話を聞けたりとかして、すごい楽しくて、ほんとすぐ時間経っちゃうんですけどね。
そうですね。
今回も2時間に感じないぐらいバッと行ってしまいましたけど。
確かに。
はい。
いや、なんか僕がいつもゲスト呼ぶ側なんで、 YouTube だと。なんかこうやってゲストとして行くと、ごめんなさい、舐めてるわけじゃないですけど、気楽というか、すごいなんかこう、言いたいこと全部言えるんで、
なるほどね、
めっちゃ楽しいです、僕とからしたら。
そう言っていただいたらありがたいです。自分もやっぱり聞きたいことをいろいろ聞けたり、本当になんかそういう、この人の話も聞いてみたい、あの人の話も聞いてみたいみたいな感じで、ブッキングさせていただいてますん で今回は特にね、その、まあ、ドリームジャパンボールっていう、まあ、イベントを陰で支えられたっていう、はい、その裏話というか、でも話も聞けたし、本当楽しかったです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
主にこうアメフトを取り上げてるコンテンツクリエイターっていうのはですね、まあ、なかなか増えていかないんですけども、でもやっぱりそれがあるからこそやっぱニーズがあったりとかすると思うんで、まあ、まあ私はまあしがないポッドキャスターですけども、
ね、
今後ともですね、お互いまあ体に気をつけて、長いことですね、この、はい、アメフトのコンテンツを配信していけるようにできたらいいですよね。
はい、はい、そうですね。ぜひ、また日本に来た際は。
あ、ぜひぜひ、お願いいたします。もしアメリカの方に来ることがあれば。
はい、あ、そうですね。
ぜひぜひ。
はい、頑張ります。
はい、このアメリカの、この本場のね、
いや、そうですね。
まあ、NFL なり、カレッジなりを見ていただけると、また面白いんじゃないかな。
そうですね。いや、本当見たいっす、はい。はい、頑張ります。
ということで、今回、長々とどうもありがとうございました。
いや、こちらこそです。ありがとうございます。
ということで、今回のゲストは、アメフトピックスのアイシールド11さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
そしてですね、ここで一つ質問箱からコメントをないし質問を紹介してみようかなと思います。この質問箱っていうのは匿名で、まあ、何でもコメントとか質問とか、まあ、苦情とか何でも残せるっていうものなので、まあ、こちらはですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひぜひですね、遠慮なくカレッジフットボールのことで知りたいとか私で答えられることがあればですね、答えていこうと思いますので、皆さん気軽にですね、何か残していただけると幸いなんですけども、まあ、今回ご紹介したいですね質問っていうのはこちらの方になります。これも似たような2つあるんで、これ2つまとめてご紹介しようと思うんですけども、はじめまして、サイトは楽しみに見させていただいています。カレッジフットボールの選手たちの就職活動についてお伺いしたいのですが、NFL に行けないその他大勢の進路がとても気になります。シーズン中に企業面接とかを受けるのでしょうか？それとも卒業後に就職活動をするのでしょうか？というのと、あともう一つ。いつも楽しく拝聴しています。ほとんどのカレッジの選手がプロにはなれないですが、普通の企業に就職するのでしょうか？というものですね。どうもありがとうございました。まあ、全員の進路がね、どうなってるかなって到底、まあ、わからないんですけども、高校からカレッジに進んでフットボールをできるっていうのは、まあ、8% でも満たないというデータも残ってますし、で、その後さらにプロに行けるっていうのは 0.4% って言ってますから、まあ、本当にですね、もうトップの、もう上の一握りの選手しか、フットボーラーとして、まあ、生きていけないわけですね。そうなれば大学が終わった時点で引退して、そして就職しなきゃいけないと、まあ、いうふうになると思うんですけども、 まあ、就職はしますよね。で、まあ、就職活動するのかっていうことですけども、まあ、シーズン中の就職活動はどうなんでしょうね。まあ、面接とかを今ではね、Zoom とかリモートでできますからね。まあ、そういうので面接したりとかすると思うんですけども、まあ多分日本の就活の仕方とはちょっと違うんですかね。私日本で就活したことないんでちょっとよくわからないんですけども、ただやっぱこう面接というか、まあ応募して面接してみたいのがあって、それが決まった時にないというのはあると思いますけども、まあ聞くところによると、まあ、夏にですね、まあ、インターンとかがあって、でそこでインターンをしてそのつてで就職していくとか、まあ、そういうのはよく聞きますが、ただそうですね、就職するって言ったことは学校の先生になるとかああいう人もいるでしょうし、まあ、あとは、まあ、お医者さんになるとか言ってですね、まあ、医学部に進むとか、まあ、そういうのもありますね。まあ、それは就職じゃないですけども、まあ、ありますしですね、その他にはカレッジないし NFL、 このコーチの道に進む、高校のレベルに行って例えば母校で先生をしながら監督をするとか、まあ、あと雇われコーチになるとか、まあ、そういうのもあると思いますね。まあ、それはやっぱりアメフトが好きで、まあ、生活の一部となってるっていうことで、まあ、それを、まあ、選手としては続けられないけれども今度はコーチとして続けていこうっていう、まあ、そういう人もまあ、いると思いますが、まあ、それも多分ですね、一握りの人じゃないかなと思いますね。なんでですね、ほぼ大多数の人は何らかの形で就職していくということになるんじゃないかなと思います。ということで、今回はですね、2回にわたってアメフト系 YouTuber の先駆け的存在でもあるアメフトピックスのアイシールド11さんをお迎えして、主にドリームジャパンボールの話やアメフトピックスのチャンネルの活動などを、まあ、振り返るようなエピソードをお届けしてまいりました。ドリームジャパンボールに関してですね、まあ、私のポッドキャストの Spotify のページでですね、これ毎回何らかの形でアンケートを取っているんですが、前回のポッドキャストのアンケート、こちらがですね、ドリームジャパンボールに関してもし継続して行われるということになれば、どんな点を改善した方がいいと思いますかといったアンケートを、まあ、取りまして、でこちらの方がですね、選択肢の方が、まあ、対戦相手、ロケーション、施設、そして時期と、まあ、そういったですね項目を設けて、まあ、皆さんのアンケートを募集したんですけども、まあ、こちらの方ですね、全投票数、まあ、14票ということで、まあ、一番多かったのが施設ですね、まあ、東京ドームや屋内に施設を移すとか、まあ、そういうことになってまして、その次が、まあ、対戦相手、まあ、より強いチームとかいうことですかね、もしくはロケーション、これは関西圏の方でやるとか、ね、で一番少なかったのは、まあ、時期、これ冬以外ということで、まあ、募ってみたんですけども、まあ、これに関してですね、ちょっと私の試験をですね、ちょっと話させていただこうかなと思うんですけども、まずですね、対戦相手っていうことですね。まあ、過去2回はですね、アメリカの大学のディビジョン1部の中でも、下部の組織と呼ばれる FCS、フットボールチャンピオンシップサブディビジョンの中の一つである IB リーグ、まあ、こちらのオールスター選抜ということになってますね。まあ、オールスターとは言ってもですね、まあ、卒業後の選手ということなんで、まあ、必ずしもベストオブザベストっていう感じではないんですが、まあ、この IB リーグのチームが、まあ、過去2回やってきまして、まあ、最初のですね、第1回目は日本チーム敗れたんですが、今回は見事に10対5で IB リーグ代表チームを破って対アメリカチーム戦初勝利を掴んだと、まあ、そういった記念すべき試合になったわけですね。まあ、これを受けて、まあ、IB に勝ったから、じゃあ次はその上かと、まあ、いうことにも、まあ、なるかと思いますが、まあ、ひょっとしたらですね、IB チームも負けてしまったことで、ひょっとしたら火がついてですね、もっとすごいチームを来年以降連れてくるかもしれませんけれども、まあ、そちらはですね、今後の日本代表の育成とかいうことを考えると、まあ、ちょっと上のチームを見てみたいっていうふうにはなるかもしれないですよね。 そうなると、まあ、より強い大学リーグの、まあ、オールスター、まあ、IB リーグ以外ということになるかと思いますが、もしくはもう FCS、 こちらの全体のオールスターっていう枠組みも、まあ、ないことはないのかなって思うんですよね。まあ、IB リーグは日本とのつながりが、まあ、割と強いカンファレンスということで、まあ、そういったですね、縁もあって過去2回の大会の対戦相手に選ばれたっていうのはあるかもしれませんが、さらに上を行く大学選抜となれば、まあ、FCS をひっくるめたですね、まあ、選抜チームということになってもいいんじゃないかなっては思いますね。まあ、その上の FBS、フットボールボールサブディビジョン、こちらは当サイトとかでよくですね、取り扱っているディビジョン1の最上部のですね、サブディビジョンなんですけども、まあ、そちらはですね、やっぱりちょっとレベルが高いと思いますので、まあ、IB リーグの選抜の次のステップということで考えると、まあ、FCS のオールスターっていうのは、まあ、悪い話じゃないんじゃないかなって思うんですよね。ただ NCAA の規則として、まあ、現役選手が NCAA 以外のチームと試合をするっていうのは、まあ、どうやら許されてないようなので、今言ったですね、 FCS のオールスターという話になったとしても、まあ、今回の IB リーグの選抜チームのようにですね、まあ、FCS の代表の中でプレー資格を使い果たした卒業した選手たちでないし、プロを目指さない人たちっていうのが集められて、まあ、オールスターという形で来るっていうことは、まあ、実現可能かどうかというと、まあ、割とあるんじゃないかなって思うんですよね。でこの FCS っていうサブディビジョンにはですね、まあ、ノースダコタ州立大学、サウスダコタ州立大学、モンタナ大学、ビラノバ大学、デラウェア大学、アイダホ大学、ラフィエットカレッジ、リッチモンド大学とかですね、まあ、そういった大学が、まあ、いるんですけども、こういったチームからでもですね、 NFL に行くような選手っていうのは出てますので、まあ、確実に IB リーグ選抜よりは、まあ、腕は上がると思いますので、まあ、日本代表の腕試しとしてはですね、こういった FCS の選抜っていうチームを出すっていうのも、まあ、悪くはないんじゃないかなって思うんですが、まあ、どちらにしてもですね、やっぱこのアメリカチームの、まあ、参加意義とかモチベーションを、まあ、どのように高めて置けるかってことに注目が集まるんじゃないかなと思うんですね。本気でかかってきたらなかなか勝てないと思いますので、今回の IB リーグのチームたちもですね、ひょっとしたら、まあ、舐めてかかってたかもしれませんし、そういった選手たちが本気で来た時に、まあ、どうなるかっていうことですけども、こういったですね、 FCS のレベルでも、まあ、本気でやるためには、まあ、どんな、まあ、インセンティブ、この日本に来て戦うことで一体何を得ることができるのかっていうのを明確に表す必要は、まあ、あるんじゃないかなと思うんですよね。じゃないと、まあ、観光ついでに試合をするみたいな、そういうことになると、まあ、なかなかですね、選手のレベルが上がったとしても、まあ、やる気の面で日本に太刀打ちできないっていうのはあるかもしれませんので、まあ、そこがなかなかですね、このドリームジャパンボールみたいな、まあ、国際親善試合の難しさなのかなとは思うんですけども、まあ、なんといってもですね、サッカーみたいにですね、日本代表チームが世界と戦うみたいな、そういった環境が整ってませんから、そういったところで国際親善試合の目的を発揮させるっていうのも、まあ、必要なのかなと思いますね。であとはですね、やっぱりコーチ陣かなって思うんですけども、まあ、今回はですね、ブラウン大学のコーチが指揮したということですけども、やっぱり大学のチームのコーチたちっていうのは常にリクルーティングを行っておりますから、日本に来るために10日間アメリカを離れてリクルーティングをしないっていうのは、まあ、それなりの不利点と言えるんじゃないかなと思いますので、そういった現役の監督ではなくて、現役を退いた監督とかをね、組閣するっていうのも、まあ、手じゃないかなと思いますが、まあ、例えば、第1回にアメリカチームを率いたですね、コロンビア大学のアルバグノリさん、彼はもう引退してますし、また最近ではハーバード大学のティム・マーフィー監督っていうのも30年以上チームを率いた後に引退してますから、まあ、そういった、まあ、FCS レベルのレジェンドの監督をこのアメリカ代表のチームのトップに置いて、で彼らは1年を通じてドリームジャパンボールに向けて選手たちをスカウティングすると、そういったことに力を注ぐことができれば、 もうちょっとチームとしての体制は、まあ、整えられるんじゃないかななんて、まあ、思いますが、まあ、あとは対戦相手で言うと TSL っていう話をですね、アメフトピックスの ICO11 さんとお話ししましたけども、これを調べたらですね、TSL、まあ、これスプリングリーグなんですけども、現在は活動中止中ということで、今ないみたいなんですよね。NFL を狙っていたというですね、まあ、ディベロップメンタルリーグみたいな感じなんで、まあ、こちらの方が割とモチベーションを高められるんじゃないかなって思うんですが、まあ、今ないんですよね。でそうなると、まあ、例えばですね、まあ、UFL、これユナイテッドフットボールリーグっていうんですけども、これ今年からですね、XFL と UFSL が合併してできるっていう新しいリーグなんですけども、このリーグのオースターを連れてくるっていうのも、まあ、ないことないかなと思いますが、ただ本当にですね、この人たちは NFL に行きかけたっていう人たちばっかりなんで、かなり強いチームになるんじゃないかなと思いますよね。あとはカナダに CFL、カナディアンフットボールリーグってありますけども、まあ、彼らはもうプロチームとしてやってますし、でまた CFL は微妙にですね、アメリカのフットボールとちょっとルールが違いますんで、まあ、ここら辺を対戦相手にするっていうのは、ちょっと難しいのかなって思うんですけども。で、あとですね、このアンケートの選択肢にあったのは、まあ、ロケーション、まあ、ないし施設、これは一緒に話そうかと思うんですが、今回まで2回は東京の新国立競技場で行われましたけども、これを東京じゃなくて関西に移すとか、そういった案もないことはないのかなと思いますね。特に関西の方がアメフトの方が国内で盛り上がってるというような話を聞きますので、この関西で行うっていうのも一つの手なんじゃないかなと思いますけどもね。例えば、まあ、ヤンマースタジアム長居とか、万博記念競技場とか、あと淀港桜スタジアムっていうのが、まあ、関西にはあると思うんですが、で、あと、まあ、冬場であれば、まあ、ドームでやるということで、京セラドームとか、まあ、こういった、まあ、チョイスも、まあ、なくもないのかなって思いますね。で、あと東京で、行うんであれば、まあ、時期の話とちょっと被りますけども、まあ、やっぱ寒いんで、冬だったら東京ドームでやった方が観客の足並みは揃いやすいのかななんて思いますけれども、で、まあ、最後ですね、まあ、季節ですね、今回は1月ということで非常に寒い中行われるっていうことですけども、やっぱり屋外は寒いですよね。ただ冬の利点というのは、まあ、カレッジを呼ぶ場合は、まあ、1年通して考えれば、まあ、この時期が妥当なのかなと思いますね。 YB リーグの方はですね、11月の後半にもシーズンが終わって、そこから1ヶ月ちょいですね、練習も何もしてないような時期が、まあ、ついそこからコンディショニングを整えて、やってきたということですけども、まあ、例えば FCS のオールスターとかであればですね、12月の末までですね、トーナメントやってますんで、で割とコンディションを保ったままオールスターチームを整えてやってくることも可能なのかなって思いますね。でその他、例えば春とか夏とかになるとですね、まあ、日本の場合は春季戦の前とか、夏だったら春季戦と秋季戦の間とか、まあ、ここのタイミングが考えられるかなと思うんですが、やっぱりカレッジのことを考えるとですね、この時期に連れてくるっていうのは非常に厳しいと。現役選手じゃない選手っていうのはですね、まあ、この時期までに伸ばしてしまうと、本当にもうそれこそ3、4ヶ月ぐらい試合から離れてくるっていうことなんで、まあ、フィジカル面でも安全面でもですね、ちょっとそれは難しいのかなと思うので、まあ、季節的に言うとカレッジチームを連れてくるんであれば、まあ、この冬なのかなっていう感じがしますよね。だからこそ、まあ、ドームとかでやるっていうことは、まあ、ぜひぜひ考えていただきたいなと思うんですけども、まあ、1ポッドキャスター、1カレッジフットボールファンの、まあ、ざれ言だと思って聞いていただければ幸いなんですけども、ただですね、こういった国際試合がですね、今後もですね、長期的に行われていくことが、アメリカンフットボールを、まあ、国内でより知ってもらうためにはですね、まあ、一つのいい手なんじゃないかと思いますし、また日本のアメフトの競技レベルの向上とか、あとは今イベントとしてですね、盛り上げていくっていうことで考えれば、 まあ、このアメリカチームとの国際親善試合っていうのはぜひとも今後も継続して行われていってほしいなと願っております。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。